SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
フェアワークコミッションがオーストラリアの最低賃金について決定を下しました。フェアワークコミッションは7月1日よりオーストラリアの約20万人の最も低い賃金で働く労働者が 8.6% の賃金の引き上げを受けることになり、また270万人の労働者が 5.75% の引き上げを受けることになるということを決めました。生活コストの上昇についていくことは最近ずっと話題になってきています。ミカエラ・キャッシュ影の雇用労使関係担当相は、労働党がその選挙での約束であった賃金を動かすということを果たせていないと述べており、またグリーン党のアダム・バント代表は、労働党がコスト上昇圧力に十分な対処をしていないと述べています。一方で労働党は、低賃金の労働者がインフレと戦うのを助けるためのフェアワークコミッションへの訴えを含んだ党ができる限りのことをしてきていると述べています。フェアワークコミッションが最低賃金、また特定の種類の仕事に対する最低賃金に関する最新の決定を下しました。フェアワークコミッションの年に一度の賃金の見直しは、全国最低賃金を引き上げ、そして特定の種類の仕事に対する最低賃金を 5.75% 引き上げることを決めました。これは全国最低賃金が週 812.6 ドルから週 882.8 ドルに上がるということです。またこれはこの決定が始まる来月からオーストラリアで最も低い賃金で働く労働者にとっては1時間につき 1.23 ドルの引き上げとなる予定だということです。この賃金の引き上げは特定の種類の仕事で最低賃金で働く労働者の約270万人に影響を与えることになります。しかし、約20万人のオーストラリア人にとっては、計 8.6% の賃金の引き上げを受けることになるということで、このうちの一人であるジョアンナさんはこう語ります。
I'm very excited about today's news.
私は今日のニュースにとても興奮しています。私は障害者の支援の仕事をしています。これは大変自身を疲れ果てさせる業界だと思います。実際的には私にとってこれは週約75ドル上がるということを意味し、また自分の車にガソリンを入れてバサーストやその先にいる家族のところに実際に行くことができるようになるということです。ですので私は今年のいつかこれを実現させることができるのではないかと興奮しています。ジョアンナさんでした。また連邦政府のトニー・バーク雇用相はこれを歓迎しています。バーク雇用相は政府が上申書で労働者がインフレについていけることを確実にするよう賃金の引き上げをすることを求めたと述べています。彼らはこれらの決定の歴史の中で特定の種類の仕事における最低賃金に関して最良の結果を言い渡しました。政府はこのフェアワークコミッションの独立した審判の決定を非常に歓迎しています。昨年の決定が下されてから政府が家計をやりくりするのが困難な人々や最低賃金で生活をしている人々がせめて最低限後戻りをしない場所にいるべきだと示したということもあってこの決定が下されています。バーク雇用相はこのように述べました。しかし全ての人が喜んでいるわけではありません。オーストラリア商工会議所はこれを中小企業へのハンマーでの一撃と呼びました。オーストラリア商工会議所のチーフエグゼクティブアンドリュー・マクケラー氏はこの引き上げによって中小企業は生き残りがさらに困難になるだろうと述べています。これはビジネスのコストを大幅に増やすことになるでしょう。我々はこれはサプライチェーンへのさらなる126億ドルのコストという意味になると見積もっています。 これは特に中小企業に最も大きな影響を及ぼすでしょう。特定の種類の仕事への最低賃金を払うことになるのは中小企業です。これは彼らにとって、彼らがこれまでから直面してきているより大幅なコストにより、すでに強力な圧力がさらに大きくなるということを意味するでしょう。マーク・ケラーチーフエグゼクティブはこのように述べました。またマーク・ケラーチーフエグゼクティブは、この賃金の引き上げはインフレを煽り、金利を上昇させる可能性のある賃金と物価のスパイラルを引き起こすだろうと述べています。It seems abundantly clear.これが利幅や価格に関してビジネスが直面している圧力を増大させるということは十分に明らかです。我々はオーストラリア準備銀行からの警告を聞いてきています。この賃金の見直しのプロセスにおいてでさえ、我々は非常に明らかなシグナルを聞いてきています。コミッションのプレジデント自身が 4% を超える引き上げはそのリスクを高めることを認識しています。ですので、これがインフレーションに影響するというリスクを高めると我々は確かに言えるでしょう。マーク・ケラーチーフエグゼクティブはこのように述べました。全国小売協会もこの決定について、ほとんどのオーストラリアのビジネスの現実が把握できていないとし、これを批判しています。しかし、オーストラリア労働組合評議会 ACTU はこれを歓迎しています。ACTU のサリー・マクマナス書記長は、これは最もよく働く労働者にとってふさわしい賃上げだと述べています。 It is an absolutely essential increase for... これはオーストラリアで現在ただ生きていくため、家賃を払うため、食料品の支払いをするため、生活必需品すべての支払いをするために懸命に苦労している人々のすべてにとって絶対に不可欠な引き上げです。この人々が実際にあらゆる点で経済を動かし続ける人々です。それがエッセンシャルワーカーとしての仕事であっても、またそれが消費者や地元コミュニティでお金を使う人であってもです。マクマナス書記長はこのように述べました。フェアワークコミッションはこの引き上げに対する懸念を和らげようとしています。フェアワークコミッションによりますと、この決定で影響を受ける労働者は全国の賃金総額において限られた割合であるため、賃金と物価のスパイラルが起こる可能性は非常に低いということです。オーストラリアの労働者の 20% 以上が特定の種類の仕事における最低賃金を支払われており、また全国最低賃金の支払いを受けているのはわずか 0.7% です。フェアワークコミッションのプレジデントアダム・ハッチャー判事は、そのためこの決定が 3.3% 下がった実質賃金の低下を元に戻したり、さらなるインフレ圧力を生じさせたりすることはないだろうと述べました。以上、 SBS ニュースのスフィア・タリックのリポートを SBS 日本語放送上村優子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。